あなたはポップアップイベントお好きですか？私は嫌いです。というか苦手です。理由は一番最初に出店した時だけではなく、2年後に出店した2回目、それからもうまた2年後に出店した3回目も全くお客様が来なかったからです。ただその2年後のポップアップを実施した際には、なんとお昼ご飯を取る時間が取れないほどにお客様に来ていただきました。今日はその時私が何をやったかについてお伝えしていきます。この放送は37歳で業界未経験からアパレルブランドを立ち上げて今年で8年目の私が、やりたいことは何歳からでも形にできるというメッセージを伝えるために日々の試行錯誤から見つけた気づきをお届けしております、ということなんですけども、まずですね、私がなぜポップアップが嫌いかって、まあ、この放送の冒頭ですね、聞いた方ならまあわかるかなと思うんですけども、あえて質問させてください。なぜ私は嫌いだと思いますか？そうです、お客様が誰も来ないからです。でもね、これもうちょっとだけ深掘って言うと、実は毎回やるとき一人二人ぐらいは来てほしいなっていうお客様は来てくれてたんですね。ただなんだろう、それ以外、そのそれこそまあ今年の1月にやったポップアップイベントみたいに、もうこのお昼ご飯を食べる時間がないほどずっとお客様がいるっていう状態になったことは、まあ、今回で多分4回目になるまではなかったです。で、何を変えたかっていうのを今日はお伝えしていくので、これからポップアップイベントをやりたいと思う方はぜひなんか参考になればいいかなと思います。まあ真似してもらったら、ただね、うまくいったことって、僕うまくいったことは再現性ないとあまり思っているんですけども、うまくいかなかったことは再現性あると思っているので、1回目2回目3回目私が何をやったかっていうのについて話していきます。まず1回目ですね、やったのは京都の伊勢丹で、8月のね、なんかちょうどお盆の時期にやらせていただいて、もう当時ね、私起業1年目で、もう全く夏以降売り上げが立つ見込みもなくて、まあそんな中でどうしようかなって考えてたら、木正くんどうって、ポップアップイベントどうってね言われて、じゃあ行くかっていうことでね、行きました。で、ほんとね、結果は散々だったんですけども、その時やったの、まあ、当時まだ私の場合インスタよりもフェイスブックの方が主流だったので、フェイスブックでポップアップのイベント伊勢丹出ますって告知したぐらい。それも、行く1週間前に1回とか、毎日はしてなかったと思いますね。で、まあそのポップアップやってる時はですね、まあ、毎朝そこから今日も伊勢丹で頑張りますって、ブースのね写真と一緒に、発信をするぐらい。これだと、来ません。まずね、まあ、そもそもでね、 Facebook を見てる人なんて私の友達になってるね人しか、まあ、基本見ないかなと思いますので、 Facebook のね投稿を見てそっから来店っていうのは難しいっていうところですね。で、それを、まあ、1回目に覚えたかどうかはあれなんですけども、でもそもそも、まあ、京都駅直結の、あと伊勢丹というねブランドネームで、私は一定数来るかなと思っておりました。で、まあお客様はねいっぱい通るんですけども、目の前、しかもね、なぜか立地もすごい良くて、私のこの出店場所ですね、このエスカレーターの上る目の前ぐらいだったんですよ。だから通りはあるんですけども、実際に見てもらうまでは行かなかった。で、その時に私が多くのこの他の出店者に言われたのは、当時まだ1年目で私モノトーンブランドだったんですよ。白と黒のアイテムしか置いてないんですよね。で、多くの人に言われたのは、いや金城くん、さすがに白と黒のアイテム、かつ一番安いのが当時のアラハシャツが、2万5000円だったんですね。 一番安いのが2万5000は、ちょっとね、やっぱりちょっと厳しいんじゃないっていうので、だから、反物で手ぬぐいのカットの切り売りとか、やったらいいんじゃないとか言われたんですけども、当時のね、私にはそんな発想もなく、ね、散々な結果だったんですね。で、そっから、また2年後、その時は沖縄県内でやりました。沖縄県内だったら、まあ旅費もね、かからないので、まあ家から近くで行けるし、その時はパルコっていうね、沖縄の浦添市にあるパルコのっていう商用施設で、まあ家からも近くて、で、ゴールデンウィークだったかな。だったので、まあ人結構出てるし、家にいてもね、売り上げ上がらないし、その時は藍染めのアイテムがあったので、まあ藍染めのアイテム置いといたり、まああとは手ぬぐいもね、若干その時あったので、まあそのバリエーションも増えてて、売れてる、売れ筋の藍染め商品もあるから、いけるかなと思ったら、パルコでもね、パルコは場所はそんな悪くないと思うんですけども、やっぱり、ポップアップイベントを見るってなかなかないんですよ。で、その時はまだインスタやってて、どんくらいだろう、1000人ぐらいはフォロワー数いたと思うんですけども、まあ、インスタでね、告知しても、そんなめがけてくるわけでもなく、そもそもで私のブランド、沖縄県には、そんな認知度強くないんですよ。なんだろう、まあ、他にもいっぱいね、素晴らしいブランドさんいらっしゃいますし、なんだろう、まあ、広告で売り上げを立ててはいるんですけども、沖縄県には広告配信してないので、認知度ないんですよね。っていうので、ほぼ売り上げ立たず、ね、その時なんてね、知り合いが数名来たぐらいで、ほぼ売り上げ、ほんと立ってない、なかったですね。で、3回目。これは西武池袋でやりました。で、西武池袋でやった時は、もう結構ね、ブランドやって5年ぐらい経っていたので、一定数のね、リピーターさんとかもいたりするので、その時の告知方法は、新規の人を取り込むのではなく、ご購入いただいている方にメルマガを送って、来ていただこうということで、メルマガを送ったんですね。ここからが衝撃です。送った回数2回です。いや、今考えたらね、2回ぐらいで来るかって思うんですけども、そうですね。それで一人のお客様がね、来ていただいて、ざっくばらんね、お話しさせてもらって、っていう感じでね、こう、気づいた方もいらっしゃると思うんですけども、そもそもでやってるっていうことがわからないんですよ。自分のブランドでポップアップするときに大事なことって、自分のブランドをめがけて来てもらわないと、通りすがりでふらーっと見てご購入までいただくって、もうすごい接客スキルあればいいですよ。僕ないんですよ。この自信満々にないんですよっていうことでもないんですけども、基本ネットでしか販売しないので、対面での接客スキルゼロに等しいんですよね。アパレル経験もないですし、なのでそんな通りすがりのふらっと見た人に一目惚れしてね、トーク力で買ってもらうっていうスキルはないので、もう事前に興味を持ってもらった人に来店していただくっていう方法しかないんですね。そのために私がやったこと、この今年の1月にですね、やったこと、今から発表します。1ヶ月前から1日500円だけ広告を打ちました。なんで、広告費で、最低、この PR だけの広告費で1万500円、1万5000円使っております。でもね、それだけだと、なんだろう、自信なかったんですよ。もう結構ね、お金も今年の投票のやつ、つぎ込んでたので、自信なかったので、やっぱり、より来 来てほしい、より来てもらうためには広告費を上げないといけないっていうところから、ここからがあの金正流プラマイゼロ戦略っていうですね、あの赤字にならなければいいっていうですね、作戦なんですけども、広告費を増やすだけだったら赤字になる可能性あるわけじゃないですか。であれば広告をしながら何か商品を販売すればいいと思ったんですよ。これね、今回私がひらめいた画期的な方法じゃないかなと思って、それで、あの、応援スカーフっていうのを、去年一番人気だったエメラルドグリーンで、あの、作ったんですよ。そしたらですね、あの、これもういいですよ。10分くらい話がいいと思うんですけども、ほんとね、旅費は余裕で稼ぎました。旅費と会場費、あの、このスカーフだけで、あの、稼がせていただいて、かつ、スカーフの、原価抜いて、あの、半分は広告費にですね、使うという、狂気の沙汰をですね、やって、そうしたら1日にだいたい3000円ぐらい、あの、PR だけの、あの、広告費をかけたので、トータルですね、広告費だけ、ただね、このスカーフの販売する、販売しながらイベントもやりますっていうのを伝えてるその広告と、で、単純に PR の広告の両方合わせて広告費で5万円ぐらいですかね、かけたの。で、もちろん、既存のお客様にもですね、ほんと週に直前の2週間ぐらいから週に3回は、この東京でのイベントやりますって、意外に不安なんですってね、誰も来なかったらどうしようって不安なんですみたいな、まあそもそもね、あのその前の週とか売り上げボロボロなので、あの本当に不安だったんで、それが乗っかったんじゃないかなって思うぐらいですね、あの伝わったおかげでですね、ほんと初日から多くのお客様に来ていただいてですね、はい、あの嬉しいことに、あのお昼ご飯食べる時間もないぐらい来ていただいたっていうことなので、あの一番は知られていないっていうことが、そのポップアップイベントにお客様が来ないっていうのは知られていない、いつどこでやってるかっていうのを知られていないだけだと私は考えるんですけども、じゃあ知ってもらうためにどれぐらいやったかっていうね、参考になっていただけたら嬉しいかなと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。ぜひね、あのこの放送を聞いているあなたが、このポップアップイベントうまくいかなかったことだったり、まあ今日の私の放送を聞いてですね、あのこの部分がなんかすごい参考になったっていうのがあれば、コメント欄で教えていただけたら嬉しいです。それでは本日も最後までお聞きいただきまして、どうもありがとうございます。